私が8歳の時、2人のいとこと私は同居していた10人が15日食べるだけの食料を買うために近くの町まで使いに出されました。今思うと祖母とおばとおじが示してくれた信頼の厚さに驚くばかりです。明るく輝く朝空の下、私たちは3頭の馬にまたがって小さな隊列を組み、15キロの道のりを出発しました。草原の中で素晴らしい考えが浮かんできました。馬を降りてビー玉遊びをするのです。遊びに夢中になった私たちは頭上に黒雲が垂れ込めているという時の印に気づきませんでした。何が起きようとしているのかに気づいた時にはもう馬に乗る暇さえありませんでした。氷混じりの雨が激しく打ちつけています。思いつくことといえば、馬の鞍から小さな敷物を取り外してかぶることくらいでした。馬には逃げられ、びしょ濡れで凍えながら私たちは旅を続けました。今度はできるだけ早く進もうとしました。目的地に着くと町に続く大通りは水浸しで、まるで川が流れてくるようでした。残された選択肢はかぶっていた敷物を手放して町を囲む有刺鉄線をよじ登ることでした。町に入って最初に見た家に宿を求めた頃にはすっかり夜も更けていました。疲れきり、体は痛み、びしょ濡れでした。親切な若い夫婦が体を乾かしてくれ、おいしい豆のブリトーを食べさせ、寝る場所を用意してくれました。しばらくして部屋の床が平らな土であるのに気づき、また素晴らしい考えが浮かびました。床に円を描き、倒れて眠るまでビー玉遊びを続けました。幼い私たちは自分のことしか考えていませんでした。家で愛する人たちが私たちを懸命に探していようなど思いもしませんでした。もし気づいていれば、そのような遊びのために旅を遅らせたりはしなかったでしょう。それにもう少し懸命であったならば、空を見て雲が湧き起こっているのに気づき、嵐に追いつかれないよう歩みを早めたことでしょう。少し経験を積んだ今、私はいつも自分自身に言い聞かせています。見上げることを忘れるな。いとことのこの経験は時の印に注意を払うことを教えてくれました。今は嵐が吹きすさぶ危険な時代です。パウロは、人々は自分を愛する者、親に逆らう者、恩を知らぬ者、神聖を汚す者、そしる者、無節制な者、神よりも快楽を愛する者となると述べています。この時代についてダリン・H・オークス長老は次のように述べました。物質的および霊的な備えをする必要があります。最も怠りがちな備えは目に見えにくく、より難しい霊的な備えです。つまり、見上げることを怠ってはならないということです。霊的な備えが緊急に必要なこの危険な時代にあって、一つの非常に明白な時の印について警告しておきます。仕事柄、最先端の科学技術を使ってきたので、その価値、特に通信技術の価値をよく知っています。非常に多くの情報が簡単に引き出せます。しかし、インターネットには汚れた人を惑わす情報もあふれています。科学技術は言論の自由を促進してきましたが、一方でふさわしくない情報発信者が、閲覧者が多いという理由で信頼感を高めています。だからこそ、これまでにも増して次の永遠の原則を心に留める必要があるのです。あなた方はその身によって彼らを見分けるのである。特に汚れた画像を見たり、キリストや預言者ジョセフ・スミスをそしる人たちに関心を寄せたりしないように忠告します。どちらにも同じ結果が伴います。聖霊を失い、聖霊の守りと支えを失うのです。その結果は罪悪と不幸です。愛する兄弟姉妹の皆さん、福音に対する証を疑わせるようなものに出くわしたら、どうぞ見上げてください。あらゆる知恵と真理の源に 目を向けてください。神の言葉で信仰と証を培ってください。この世には半分だけの真理に嘘を混ぜてあなたの信仰を弱めようとする人たちがいます。だからこそ御霊を受けるふさわしさを常に保つことが非常に重要なのです。聖霊を伴侶にすることは単に良い気持ちを感じさせてくれる便利なものではありません。霊的に生き残るために不可欠なものなのです。キリストの言葉を大切に蓄え御霊の促しに注意深く耳を傾けるならば惑わされることはありません。完全であられたイエス・キリストと完全ではないことを認めていたジョセフ・スミスはどちらもその証を受け入れずそしる者たちに命を奪われました。二人の証が真実であること、つまりイエス・キリストが神の御子であられジョセフ・スミスが誠の預言者であることをどのように知ることができるでしょうか。あなた方はその実によって彼らを見分けるのである。悪い木に良い実がなるでしょうか。贖い主が私の罪を許し私を首輝きから解放しその存在すら知らなかった幸福な状態に導いてくださったことを私は知っています。私はジョセフ・スミスが預言者であることを自分で知っています。それはモルモン書の簡単な約束を実践したからです。キリストの名によって永遠の父なる神に問いなさい。もしキリストを信じながら誠心誠意問うならば神はこれが真実であることを聖霊の力によってあなた方に明らかにしてくださる。簡単に言えば見上げなさいということです。キリストの復活や回復された福音の真実性を信じるには 物理的な証拠が必要だという人がいます。そのような人たちのために信じないよう人々をそそのかしていたコリフォルに向けて語ったアルマの言葉を引用します。あなたはすでに数々の印を十分に持っている。あなたは神を試みようとするのか。あなたの腹からであるこのすべての人の証とすべての聖なる預言者たちの証があるのにあなたは印を見せてくれというのか。皆さんも私も救い主の贖いの生きた証です。私たちは預言者ジョセフの共同の技と強い証を持ち続けた初期の生徒たちの忠実さの生きた証です。イエス・キリストの教会は今や全世界に広がりかつてないほど発展しています。信じるために見る必要も触れる必要もない謙遜な人々がキリストの時代と同じようにこの教会を受け入れているのです。主が来られる時がいつかは誰にも分かりません。しかし私たちは危険な時代に生きています。今こそ真理の源を見上げて証を強めいつか必ず訪れる試しに備える時です。先ほどの話に戻ります。いとこと私が朝目覚めると日差しは明るく空は晴れ渡っていました。3人の迷子の少年を探して1人の男性が戸を叩きました。彼は私たちを馬に乗せ同じ草原を通って家に帰りました。家に帰る途中で見た光景を決して忘れることはないでしょう。夜を徹して探してくれた大勢の人たち、ぬかるみにはまった彼らのトラクターやトラックが見えたのです。私たちの蔵と馬は先に見つかっていました。私たちが家に帰ってきたのを目にした時の彼らの安堵と愛を感じることができました。いとこたちが町の入り口まで走って私たちを出迎えました。先頭には優しい祖母とおじとおばの姿がありました。行方不明の子どもたちを見つけた彼らは喜びのあまり泣きながら私たちを抱きしめてくれました。この出来事は優しい天の御父が私たちを気にかけてくださっていることを私に思い起こさせてくれます。御父は首を長くして私たちの帰宅を待っておられるのです。私たちの周りには至る所に嵐の印があります。見上げ備えようではありませんか。強い証は安全をもたらします。日々証を大切に育み強めましょう。私は家族が永遠に共に暮らせることを知っています。優しい天の御父はその子供である私たちに手を差し伸べながら待っておられます。 救助者イエス・キリストが生きておられることを知っています。ペテロと同じようにこのことを表したのは血肉ではなく天にいます私の父なのです。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。